出エジプト記14章15節から18節。主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よ、この私がエジプト人の心を堅くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。ファラオは神様の言葉に逆らい、神様の警告を無視し続けました。そのためにエジプトに恐ろしい裁きを引き寄せました。それはエジプト中の最初に生まれた男の子、長子という長子がファラオの長子から家畜のウイゴに至るまで一夜のうちに皆死ぬというものでした。これは全エジプトに及んだのですが、イスラエルの人々は杉越の子羊によってこの災いを受けずに済みました。ファラオはやっとイスラエルをエジプトから去らせることになり、エジプトの一般の人々もイスラエルの人々をせき立ててエジプトから送り出しました。その時エジプトの人たちはイスラエルの人たちに金や銀、衣服などを与えました。で、これはイスラエルがエジプトのために働いた賃金の代わりに神様が与えてくださったものです。で、後にそれらは神の幕屋を作る材料として捧げられています。最初70人の人たちがエジプトに移り住んだのですが、この時には壮年の男子だけで60万人になっていました。これらの人々がエジプトを出発したのは、彼らがエジプトに移り住んでからちょうど430年目であったと聖書は語っています。で、このエジプトからの脱出は出エジプトと呼ばれます。で、ギリシャ語ではエクスという言葉があるんですが、これは外へ出るという意味ですね。out of という意味です。それからホドスというギリシャ語もありますが、これは道です。だから外へ出る道という意味でエクスホドスがエクソドスになったわけですね。ギリシャ語は最後が OS になるんですけれども、英語ではどういうわけか U に変わりましてエクソドスというふうになりました。1960年にエクソドスっていう映画が作られました。キプレスに収容されていたユダヤの人々が貨物船にエクソドスっていう名前をつけまして、パレスチナに向かう、そういう物語です。で、このエクソドスはそれだけでは日本人にとってわからないので、日本語の映画のタイトルでは、栄光への脱出となっていました。まさに皆さん、聖書の出エジプトは栄光への脱出ではありませんか？モーセはこう言っています。奴隷の家、エジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。イスラエルはこの日を境に奴隷の家、エジプトから出たのです。もはや奴隷ではない自由な民となったのです。それだけではありません。出エジプト記の20章の2節のところで神様は、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主であると言っておられます。イスラエルは自由な民になっただけではない神の民とされたのです。イスラエルは意気揚々主が示される場所へと向かっていきました。その後、イスラエルの人々は無事に約束の地にたどり着きましたといえば話は簡単ですが、 ところがそういうわけにはいきませんでした。イスラエルがエジプトを去ってしばらくしてからファラオはこう言いました。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは。奴隷がいなくなったら誰がレンガを作るのでしょう。田畑を耕し、家畜を飼うのでしょう。ファラオは何十万という労働力を失ったことにやっと気がつきました。ファラオがイスラエルを晒したのは神様の前に悔い改めて神様に従った彼ではありませんでした。ですから彼はまたしても心を固くしたのです。そして自分の権威を傷つけたヘブル民族を復讐してやろうという、そういう復讐心もあったのでしょう。イスラエルの人々を追いかけて滅ぼしてしまおうとしたのです。ファラオは自ら戦車隊と騎兵を率いてイスラエルを追撃しました。そして海辺に宿営しているイスラエルに襲いかかろうとしたのです。前は海、後ろはエジプトの戦車。これを見たイスラエルの人々は恐れのあまりモーセに向かって言いました。エジプトに墓がないからといって荒野で知らせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことは構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。イスラエルの人々は神様の伸ばされた御手と力強い身腕でエジプトから救い出されたのです。出エジプトを体験したばかりなのですが、なのにも神様のそのお力を忘れ、恐れ、怯え、まるで自らの出エジプトを否定するかのようなことまで言っています。聖書は神様の御手身腕、この言葉を使うときに主に神様のお力を表すものとして使います。でも神様の御手身腕は同時に愛の御手であり慈しみの身腕でもあるということを覚えておきましょう。イザヤ 40-11 主は羊飼いのようにその群れを飼い身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き乳を飲ませる羊を優しく導くとあります。同じくイザヤ書の 49-2 には主は私の口を鋭い剣のようにし御手の陰に私をかくまいとあるんです。エジプトを脱出したイスラエルの群れには老人もいれば子供もいました。たくさんの家畜の群れも一緒でした。そんな集団がエジプトの支配もどんな民族も及ばないところまであと少しというところ、その地点まで導かれてきたのです。それはご自分の民をかくまい守る神様の保護の手によってでもあったのです。慈しみ深い神様がどうしてご自分の民を見捨てることがあるでしょうか。全能の御手と身腕をお持ちの方がファラオの追撃を黙って見ておられるわけがないのです。モーセは恐れ怯える民にこう言いました。出エジプト記の14章の13節と14節、恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。恐れの心は神様と神様の力、また神様の愛を見えなくさせるのです。自分たちの行く手を遮る海、そして 背後から迫ってくるエジプトの戦車隊、それしか見えなくなるのです。人々は不平不満を口にしました。でもそれを続けているうちは神様の言葉が聞こえないのです。ですから神様は、主があなた方のために戦われるのだ、あなた方はただ黙っていなさい、モーセを通して語ってくださったのです。けれども私たちは困難な現実に直面したときに、なかなかそうはいきません。恐れたり、慌てたり、騒いだり、つぶやきを口にしたりするものです。だからこそ神様は、静まって私こそ神であることを知れ、 Be still and know that I am God、 そのように私たちに語りかけられるのです。困難に直面するとき、あるいは自分の願うようには物事が進まないとき、口に出してつぶやかなくったとしても、私たちの心にはさまざまな雑音が湧き起こってきます。そのために神様の声が聞こえなくなるのです。だからこそ私たちは普段から神様の前に静まること、神様の臨在を意識すること、神様の言葉に聞くこと、そのことに励むことが大切になってまいります。さて、イスラエルのために神様はどんなことをしてくださったでしょうか。神様がモーセにつけられた通り、モーセが杖を持った手を高く上げると、強い東風が吹き、海が分かれました。乾いた地面が現れました。イスラエルはそこを歩いて向こう岸に渡ることができました。それを見たエジプトの戦車隊は、同じようにして海の中にできた道に入りました。でもたちまち混乱に陥りました。両側がその水の壁になっていますね。そういう時に馬が入りますと、馬は必ず暴れ出します。そしてそこは乾いた地面になったとはいえ、元は海底ですから、砂地やらまだ柔らかいところやら、あるいは岩や石があったでしょう。そこに戦車隊の車輪が絡まって、次々と車輪が外れていく。そこでエジプトの戦車隊や騎兵は退却しようとしたのですが、イスラエルの人たちがすべて海を渡り切った後、モーセが再び杖を高く上げると、海の水はたちまち元に戻り、エジプト軍は海に飲み込まれてしまいました。先に王位継承者を失い、奴隷を失ったファラオでしたが、今度は軍隊までも失ってしまったのです。神様はこのようにしてエジプトを懲らしめ、イスラエルを救い、ご自分の栄光を表されました。出エジプトは古代歴史の大事件でした。しかしそれは同時にイエス・キリストによって成し遂げられる私たちの救いの雛形、原型、また予言でもあったのです。イスラエルが杉越の子羊によって神様の裁きから救われたこと、それは今日の私たちが杉越の子羊となって十字架で血を流されたイエス・キリストによって罪が許される、罪の裁きから救われることを示しています。イスラエルの人々がエジプトの奴隷から解放されたことは、罪と死の奴隷となっていた私たちがそこから解放され、自由な神の民とされること、それを示しています。さらにエジプトから救われた後、イスラエルの人々に大きな試練が臨みましたけれども、そうした出来事は新約聖書の私たち信仰者に信仰の歩み、試練を乗り越える道を教えるためのものであったのです。コリント第一の10章には、エジプトから救われた 最初の世代の人々が神様の御心にかなわないことをしたため、荒野で滅んでいったことを取り上げています。そして、これらのことが彼らに起こったのは、戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです、と言っています。旧約聖書の様々な出来事は、私たちによって無意味なもの、無関係なものではないのです。現代同じように神様を信じる者、神様に従う者の歩みを教えるものでもあるのです。で、そのような観点から、イスラエルが紅海を渡ったという出来事を見るなら、これはイエス様によって救われた者も同じような試練が望むということをまず大事に教えているでしょう。多くの信仰者が救われた後、順調な生活が待っていると期待するんです。が、かえって様々な試練が押し寄せてくるのを体験します。イエス様を知り、信じ、罪が許された、その感激、また神の子供とされた喜び、それに満たされたのに、許されたはずの罪を再び犯してしまう。この世から救われ、神の子供とされたのに、神の子供としてよりも、この世のもののように行動してしまう。そういう信仰のつまずきを感じている人が多いと思います。せっかくエジプトを出たのに、まだエジプトが後ろから追いかけてくるのです。しかも、行く手には横たわる大海原があって、それに遮られているんです。しかし神様は、前は海、後ろは戦車隊といった状況の中でも必ず働いてくださいます。それは人の目には絶体絶命に見えるかもしれませんが、神様にあっては絶体絶命などないのです。コリント人への手紙は続いてこう言っています。コリント第一の10の13。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ここに脱出の道という言葉がありますけれども、これはエクソダスではありません。それと似た言葉なんですけれども、この言葉には実はランディングポイント、船着き場と言ったらいいでしょうか。そういう意味があるんです。聖書に波がないだので、彼らは喜んだ。主は彼らをその望む港に導かれた。という、そういう御言葉を連想させますね。またこれには人生の結末という意味もあるんです。試練を乗り越えた後、それを通して信仰が強められ、人格が練られ、平安と祝福に満たされる。そういう状態を指しています。神様はイスラエルのために海を取り除きはなさいませんでした。しかしその海の中に道を作ってくださいました。同じように神様は私たちから困難を取り除きはなさらない。けれども神様はその困難の真っ只中にそれを通り抜けることのできる道を作ってくださるのです。もし私たちの直面する困難が海のようであったとしたら、そこに川いたちを作ってくれます。もしそれが山のようなものであったとすれば、それを貫くトンネルのような道を開いてくださるのです。私たちの神様は海のただ中に道を作ってくださる。奇跡を起こす全能の神様。エジプトと戦う力のない群れを守ってくださる愛の神様です。コリント人への手紙にあるように、ご自分の言葉を守り通される真実な 神です。この神様にあって、私たちには絶望はありません。多くの日本の方々が絶望しきってしまう、そして自ら死を選んでしまう、そういう状況、本当に聞くたびに悲しく思います。今日のこの箇所は、神様にあって絶望はない、絶体絶命はない、必ず逃れの道があるということを教えているではありませんか。このメッセージを私たちもそうした方々にお伝えしたいと思います。それらの方々がこのメッセージ、耳を傾けてほしいと思うのです。神様にあって、どんな時にも希望を失わずに済むことができます。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちを罪と死と滅びから救い出してくださったばかりか、救われた後に出会う様々な試練からも、その力の御手で、愛の御腕で導き、守り、支えてくださることを感謝します。私たちは時として落胆しますが、決して絶望することはありません。困難に遭いますが、絶体絶命はありません。あなたは脱出の道を作り、平安と祝福へと導いてくださいます。この週も、あなたが私たちのために作ってくださる道を、信仰によって歩むものとしてください。主イエス、キリストの御名によって祈ります。アーメン。